皆さんこんにちは。今日はイエス・キリストにある自由というテーマでメッセージをさせていただきます。モニターを見ながらお聞きいただければと思います。今年の春4月下旬から5月下旬までの約1ヶ月間ですけれども、長野県の富士見高原内にある富士見パノラマリゾートで星野富弘子どものための花の滋賀展が開催されましたけれども、見に行かれた方はおられますでしょうか。私は妻そして子どもと一緒にゴールデンウィーク中に行かせていただきました。2019年にも富士見町で星野富弘さんの花の滋賀展が開かれたということで、富士見町では2回目となる開催だったようであります。富士見町は豊かな自然に恵まれ、季節ごとに色とりどりの花々が咲き誇り、星野富弘さんの愛する優しい風景が広がっている地域であり、諏訪6市町村のうちの一つの町であります。今回滋賀展が開催されました富士見パノラマリゾートは、マウンテンバイクやパラグライダーなども盛んなところでありまして、パラグライダーで高原の爽やかな風を受けながら飛行を楽しんでおられる方々が何人もおられました。私は高所が苦手なため乗ってみたいというふうには思いませんでしたけれども、小学生以上であればインストラクターの方と一緒に飛ぶこともできるのだそうです。天気が良い日には八ヶ岳、南アルプス、諏訪湖、そして富士山も一望できるとのことですので、勇気を出して乗ってみればですね、こう鳥が大空から眺めるかのように見渡すことができるのかなというふうに思いました。この画像はですね、星野富弘さんで、あります。現在76歳か77歳くらいになられるクリスチャンの方で、あります。以前にも福音集会の中で星野富弘さんについてご紹介させていただいたことがありますけれども、本日もご紹介させていただきたいと思っております。星野さんは1946年群馬県の吾妻村、現在の緑市に生まれました。ここで元気な少年時代を過ごされ、得意の機械体操を生かして高崎市内の中学の体育教師として赴任されました。その年の6月、教師生活にも生徒にもようやく慣れてきた頃、いつものように放課後クラブ活動の指導に当たっていました。生徒の前での模範演技中のことでした。力強く踏切板を蹴って天井に向かって飛び上がったその体がわずかにバランスを崩し、次の瞬間大音響とともに体が床に叩きつけられました。星野さんはこの事故で頸髄を損傷し、その日以来首から下が全く動かなくなってしまいました。24歳の時でした。星野さんは機械体操ばかりでなく、大学ではよく山にも登るアウトドア派でしたけれども、その日を境に体の自由を奪われ、ベッドから一歩も動けないばかりか寝返りさえできなくなってしまいました。星野さんを支えたのは友人、知人、家族、ことにお母さんでした。星野さんのお母さんは病院に泊まり込み、全く身動きできなくなった息子さんの何から何までを支えられました。そんな星野さんが滋賀を描くようになったのは、見舞い状に返事を書きたいと思ったことからでした。手が使えないため口でペンを加え 言葉とともに花の絵も描き添えました。そしてこれがきっかけでスケッチブックに花の絵と詩を描くようになりました。そして入院中に病院で検査技師をしていた方がお見舞いに来てくれました。その方はクリスチャンで、たびたび星野さんを訪問されました。そして三浦綾子さんの塩枯峠の本を貸してくださいました。また、道ありきや光あるうちになどの小説も貸してくれたそうです。星野さんは貸していただいたこれらの本を読んで、三浦綾子さんは13年間もベッドに寝たきりで、ただ天井を見つめながら病気と闘った方であることを知りました。そしてそれらの本を読み進めるうちに、自分の心の中に救っていた真っ黒な悲しみの部屋に一筋の光が差し込んでくるのを感じられたそうです。そのことが転機となって聖書に興味を持ち、新約聖書を読んでいく中でマタイの福音書11章28節の御言葉が心に染み込んできたそうであります。その御言葉を開かせていただきたいと思います。マタイの福音書11章の28節、新約聖書の21ページになります。マタイの福音書11章の28節をお読みいたします。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。星野さんはこの言葉を通して、この言葉を語っておられるイエス・キリストに出会われ、重荷を負っているそのままの状態で、そのままの姿で私のもとに来なさいとイエス様が優しく語りかけておられることを知りました。そしてイエス・キリストをご自分の救い主として信じられ、入院して4年後に病室で洗礼を受けられました。星野さんは9年間入院生活をされ、その後は郷里に戻られて作家活動を続けられました。星野さんの作品は多くの人を慰め、励まし、勇気を与えています。詩画集を何冊も出版され、群馬県と熊本県には富広美術館が建てられ、毎年たくさんの方が訪れています。ある本の中に星野さんにインタビューをされた記事が掲載されていました。インタビュアーの方が星野さんに、多くの人が星野さんの作品を見て感動するのは、星野さんの視点が小さいものとかささやかなものに注がれているからではないかと思います。例えば花一輪を描くにしても、上からではなく寄り添うような視線ですよねと語られたことに対して、星野さんは次のように語られました。車椅子の視線は低いですし、小さい花ですからどうしても低いところに咲いていますし、描くときも目と同じ高さに花を持ってきて描きますからね。そうじゃないとよく見えないですからね。これは物理的な理由です。しかしもう一つ、私が怪我をして体が不自由になったという経験が大きいと思います。前は小さいものは何でも上から見下ろしていたと思うんですよね。でも自分が本当に苦しい思い、辛い思いをした結果、一輪の花を見るときも、きれいなだけの花じゃなくて、散りかけた花、虫に 食われた葉っぱ、そこに目が行くようになりました。虫に食われた葉っぱなんか見ると、何かそこに自分の姿が映るような、そんな感じがするのです。怪我をして体が不自由になった当初は、ものすごく後悔して自分の障害を嫌っていました。そのうち何とか克服して乗り越えようと考えた時期がありました。でもそう思って頑張っているうちに、今自分がこうやって絵を描けているのは、怪我をして不自由になったおかげではないかと思うようになってきたのです。というのは、もし私が怪我をして不自由じゃなかったら、一輪の小さい花なんか一生懸命描いていないと思います。そういうものを一生懸命見て、それから大きな世界を感じるなんてこともなかったと思うのです。不自由なおかげで得たものがたくさんあるのです。怪我をしなかったら、こういう絵を描いている私はいなかったし、体の不自由さでも、もっと体が動けば違っていたと思います。最近でしょうか、不自由さを乗り越えるという気持ちから、これは得しちゃったなという気持ちに変わってきましたと記されておりました。星野さんは体の機能と未来の希望を同時に失い、深い絶望を経験されたと思います。星野さんが本当に苦しい思い、辛い思いをしたと語られているように、私たちには想像もできないほどの苦しみであったのだろうと思います。しかしそのような不自由さの中にあって得たものがあり、得をしていると言えるということは、イエス様の愛を経験されたからではないかと思いました。星野さんの作品の一つをモニターに表示させていただきました。詩の部分が見えにくいかと思いますので、拡大いたします。少しぼやけているかも知りませんけれども、お読みいたします。私は傷を持っている。でもその傷のところから、あなたの優しさが染みてくる。星野さんは怪我をして体が不自由になりました。傷を持たれ、大きな試練に遭われました。しかしその中でイエス・キリストに出会い、イエス・キリストの愛と優しさに触れ、力をいただきました。その傷、苦しみ、不自由さを通して、イエス様の優しさが星野さんの心の中に染みてくることを感じられ、この作品を描かれたのだと思います。ここで聖書を開かせていただきたいと思います。ヨハネの福音書8章、新約聖書197ページ、ヨハネの福音書8章31節からお読みさせていただきたいと思います。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。これはイエス様が語 られた言葉であります。イエス様は真理はあなた方を自由にしますと語られました。辞書的な意味としましては、自由というのは私たちが束縛から解放され、私たちが自分の意思で決定し発言し行動できる権利、それが自由であると言われます。人類の歴史の中で、かつて奴隷制の下では奴隷には自由がありませんでした。奴隷には言論の自由も行動の自由も職業選択の自由もありませんでした。その後の封建制社会の中でも、人々は身分に縛られ、自由に生きることはできませんでした。その後、すべての人は平等である、すべての人に基本的人権があるという考え方が広がってきましたが、現代においても差別や抑圧、不公平があります。社会の中で人権や自由が保障されたとしても、人はそれだけでは自由に生きることはできません。なぜなら、私たちの自由を束縛する力は私たち自身の中にもあるからであります。ヨハネの福音書8章の34節には、罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと記されています。この世界には罪のない人は一人もいません。誰もが自己中心的な思い、利己的な思いを心の奥底に抱え、罪を犯してしまいます。自分は人のものを盗んだことはない、法律に違反するような罪を犯したことがないとおっしゃられる方がおられるかもしれません。しかし、天地万物をお作りになり、人に命をお与えになられた神様は、聖書を通して心の中で人を憎んだり恨んだりすることは、心の中で相手を殺すことと同じであると教えられています。すべての罪はまず心の中で犯されるからであります。この世の法律は人の行為を裁きます。しかし神様は人の行為だけではなく、心の思いを裁かれるお方です。したがって、神様の目から見たとき、盗んだことのない人、偽証したことのない人は誰もいません。すべての人は神様の御前に罪を犯しています。そしてその原因は、私たちの心が罪に支配され、罪の奴隷になっているからであると、神様の一人子であるイエス様は、ヨハネの福音書の中で語っています。すべての人は罪の奴隷になっているために罪を犯してしまいます。罪を犯した場合、その罪は裁かれなければなりません。そうでなければ正義が失われてしまうからです。罪が裁かれず、罪が放置されてしまうならば、そこに正義はありません。しかしそうだとすると、神様の御前に罪を犯している私たち人は全員神様に裁かれなければなりません。そして神様の裁きは永遠の死であると聖書は語っています。私たちは自らの罪のゆえに、神様の裁きによって永遠に滅ぼされて当然なものであります。しかし神様は私たち罪人を愛してくださいました。私たちを罪の奴隷から解放し、自由を与え、死の裁きから救おうとされました。神様は罪に縛られている人に自由を与え、解放するためにご自分の一人子を救い主として、罪汚れたこの世に使わせてくださいました。ヨハネの福音書の 14章の6節をお読みさせていただきたいと思います。新約聖書213ページになります。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。イエス様は私が道であり真理であり命なのですと語られました。イエス様は私たちが罪からの救いを得るための道であり普遍であり真実であり真理であられるお方であり私たちに命を与えてくださる命の源であられるお方であります。ヨハネの福音書8章には真理はあなた方を自由にしますとありましたけれども真理であるイエス様が私たちを罪の奴隷状態から救い自由にしてくださいます。ローマ人への手紙の6章6節もお読みさせていただきたいと思います。新約聖書の306ページになります。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。イエス様は人の罪の身代わりとなって十字架にかかり神様の裁きを受けてくださいました。イエス様の十字架を信じ受け入れることによって私たちは罪の奴隷から解放していただくことができます。そしてイエス様を信じるすべての人にイエス様は永遠の命を与えてくださり真の自由イエス様にある自由を与えてくださいます。イエス様を信じる者はもはや誰の奴隷にもなりません。この世の権力も私たちを支配することはできません。私たちはイエス様の愛の中で喜びと感謝を持って自由に生きることができます。イエス・キリストを信じることによって与えられる自由こそ私たちの新しい人生の原動力となります。星野富弘さんは体の自由は失いましたがその弱さの中にあってイエス様に出会われイエス様の愛と優しさに触れられました。もう一つ星野さんの作品をご紹介させていただきます。冬があり夏があり昼と夜があり晴れた日と雨の日があって一つの花が咲くように悲しみも苦しみもあって私が私になっていく。私たちが星野さんが会われたような大きな試練に遭うことはないかもしれません。しかし私たちの人生には想像していなかったような困難が起こることがあるのではないでしょうか。私たちはそのような悲しみや苦しみを経験したときには私たちよりも大きな悲しみや苦しみをお受けになられたお方イエス様のもとに行くことが大切であります。イエス様は大きな愛で私たちを包み込み罪を許しイエス様にある自由を本当の自由を与えてくださいます。最後に一つ星野さんの作品をご紹介いたします。神様がたった一度だけこの腕を動かしてくださるとしたら母の肩を叩かせてもらおう。 風に揺れるペンペン草の実を見ていたら、そんな日が本当に来るような気がした。星野さんのお母さんは、星野さんが入院していた9年間、献身的に看護されました。この愛するお母さんを思い、もし神様が一度だけこの手を、この腕を動かしてくださるとするのならば、お母さんの肩を叩かせていただきたい。その思いを記されたのがこの詩であります。星野さんのお母さんは5年前、97歳で病床で洗礼を受けられました。そしてその3ヶ月後天に召されました。星野さんが入院して人工呼吸器につながれ、熱にうなされていた時、お母さんは、我が身を切り刻んででも生きる力を富弘の体に送り込みたいと思ったのだそうです。星野さんは後に、私はそれほどの愛に応える術を持っておらず、何も言うことができませんでしたと振り返られました。お母さんの洗礼式当日、星野さんは嬉しくて地に足がつかないと喜びを語られました。一人の人が救われるということは、ご家族、知人、友人にとっての喜びというだけではなくて、神様ご自身がお喜びくださることであります。イエス様はその大きな愛で私たちを包み込んでくださり、私たちの罪を許してくださり、イエス様にある本当の自由を与えてくださるお方であります。このイエス様をご自分の救い主として信じられますことをお勧めして、メッセージを終わりとさせていただきます。